ルカの福音書15章1節から7節。さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例え話をされた。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった子羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。本日は救いに伴う喜びと題して村田先生にメッセージを取り継いでいただきます。で、村田先生のご略歴、右の下にありますが、村田隆一、先生は1952年生まれで、北海道聖書学院を卒業後、1976年より砂川福音キリスト教会にて奉仕され、その後1985年より現在まで江別市三番通り福音キリスト教会にて奉仕をされております。併設の元恵組の幼稚園の理事も兼任されているということでございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今朝は皆様とご一緒に主を礼拝する恵みに預かることになりました。大変嬉しく思います。私事ですけれども、ちょっと風邪をひきまして、気分が優れません。また感情的な面でも元気が出てこない、そんな状態なんですが、けれども主の恵みの御言葉を皆様とご一緒に分かち合えるということはとても幸いなことです。今朝は救いに伴う喜びということについてお話しさせていただきたく思っております。人生にはいろいろな喜びがあります。身近なところではおいしいものを食べることも喜びです。美しい景色を眺めるのも喜びです。音楽聴くことも喜びです。喜びが私たちの人生にはたくさんあります。私事で恐縮ですけれども、いろいろな喜びがある中で大きな喜びを数えますと、まず中田恵子さんという一人の女性と結婚できたことは私にとって大きな喜びでした。でしたというのは過去になってしまいました。今でもその喜びが余韻となって残っているようにも思います。結婚当日ですね、純白のウェディングドレスにこの身を包んだ、身をまとった妻を眺めてですね、幸せだなで、その幸せをかみしめてた自分のことをなんかこう思い起こします。この人とずっとこれから一緒にいることができるんだっていう、その喜びですね。人生の中で結婚の喜びってかなり大きいものがあると思います。また長女が生まれた時もやっぱり大きな喜びでした。でもですね、 親としての責任も同時にこう感じたもんですから、ただただ喜んでばっかりもいられなかったっていうな、そんなことを思い起こします。でも今年の3月にですね、その長女が私たち夫婦の孫をこう産んでくれたんですけども、その孫が生まれた時にっていうのはもう育てる責任ありませんから、文字通り喜びだけでしたねそして9ヶ月ぐらいの時でしょうか、我が家にこう来てくれた時にもう、あ、孫の可愛さってこういうことを言うのだと味わったもんです。泣いても可愛いし、もう何をしてもこう可愛いというか、そんな喜びがこうありますよね。ですから孫を題材にした歌なんかがあんなふうにこう歌われたりなんかするのは、まあ、おじいちゃんになってなるほどそういうことなのかって、その孫の存在がおじいちゃんおばあちゃんにとっての大きな喜びなんだって、まあそんなことをこの人生の中での経験、喜びとしてこう振り返ることができます。で、忘れてはならないことは、喜びといえばやはり主イエスキリストを救い主として信じることのできた喜びがあります。罪許されたという喜びです。神の救いに預かったという喜びです。で、この喜びは初めの頃よりも年が重ねることにおいて、ますますこの喜びは確かなもの、豊かなものにこうなっていきます。私が家内と結婚した時の喜びは、私の人生においてこれまでにない、大学に合格したことやいろいろなこのことで賞状をいただいたことやいろんな喜びあったけど、それに勝る最高の喜びでした。しかしその喜びは薄れていくわけじゃないけども、年とともに今振り返りますとですね、あの時の感情的な喜びは今私にはありません。でもイエス・キリストによって救われたこの喜び、救いに伴う喜びっていうのは、この浮き沈みはあったにせよ、確実にこれは確かな喜びであり、豊かになってこの行く、そんな喜びであるということをこの申し上げることができます。で、今朝のこのルカの福音書15章のところを開きましたが、ここには3つの例え話が実は記されております。司会者の方に読んでいただきましたのは、その最初の1つ目の例え話になるんですけれども、ここには3つの例え話が記されていまして、この3つの例え話には共通している点が一つあるのです。例え話は三つあるんですけれども、実はこれはある一つのことを言うために、あえて三つの例え話がここで記されているわけです。じゃあその例え話が言わんとしている一つのポイントは何かと言いますと、一人の罪人が救われたとき、神様は大喜びしてくださるというポイントなんです。これは本当のことなんです。で、このことをはっきりと私たちに受け止めていただきたいゆえに、同じこのポイント、つまり罪人が救われたとき、神は大喜びしてくださるんだ。神様とはそういうお方なんだということを私たちがしっかりと受け止めて、ることができるようにと、3つの例え話がここに記されております。ですから私や皆さんがイエス・キリストの救いに預かったときに、天では大きな大きな喜びが湧き起こったということです。 これは宗教的な話じゃないんです。事実をここでそうやって記しているのです。まあ、この世の中では誰にも喜ばれずに、いやむしろ迷惑がられて生まれてくる赤ん坊が時にはいます。これはとても心の痛むことですが、現実のことです。しかしどのように生まれ、またどのように育ってきた人たちだったとしても、その人が主イエス・キリストの救いに預かった時、つまり新しく霊的に生まれた時、聖霊によってこの生まれ変わった時、つまり神の救いに預かった時、天で大きな喜びがあるというわけです。で、救いに伴う喜び、これは私たちの喜びのことを言ってるのではありません。この例え話が言ってる喜びは、神様ご自身の喜びのことを言っているってことなんです。それは、読むと一目瞭然なんです。例え話の中では、ここで、まず100匹の羊を持ってる、その羊飼い、1匹が失われた、迷子になってしまった。それを見出した時の羊飼いの喜びです。そしてその羊飼いの喜びのことを解説して、一人の罪人が悔い改める時に天で大きな喜びが湧き起こるんだって言うんです。二つ目の喜びは、10枚の銀貨を持ってた女の人の喜びです。1枚失ってしまった、必死で部屋中探した、見つけた、大喜びした。で、その喜びのことを解説してイエス様は同じことを言うのです。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるんだ。三つ目の例えは、あの放蕩息子の有名な例え話です。兄さんは真面目で、父親のもとにずっといて仕事をしてました。でも弟息子はもうまさに放蕩息子っていうことで、父親がまだ生きてる時から自分が、父が死んでからもらえるはずの財産、先に父さんちょうだいって言って、その財産を全部自分のものをもうもぎ取って、そしてそれを全部持って町に行って、放蕩に全部使い果たして、身も心もボロボロになって帰ってきた。普通だったらどない面下げて戻ってきたんだっつって、お前なんか俺の息子じゃねえっつって、そんな風にこうあしらわれて当然。でもイエス様が例え話の中で話された父親は、息子が遠くにいるのを見て走り寄ってって抱きかかえて、そして喜んで家に連れて行って、息子が帰ってきた、喜んでくれってパーティー開いて大喜びしたって言うんです。兄息子がそれを見てブーッと膨れて、なんだ父さんって感じで、こんな息子のためにこんな大振る舞いするってことは一体何考えてんだって。僕は真面目で働いたのに喜んで楽しめって言って、ね、子羊糸をほふってくれたことだってないのに。そういう兄息子を父親はなだめて、最後に言った言葉で例えが締められています。それはどんな言葉かというと、死んでいたのが生き返ったのだ、いなくなったのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然じゃないかって。この父親の喜びは天の神の喜びをそんなふうに言い表しているわけです。で、こんなふうにして聖書は間違いなく、私たちがイエス・キリストによって救われたとき、神は大喜びしてくださったし、今も喜んでくださっているというメッセージがあるんです。で、このことを聖書は私たちにはっきりと事実として伝え、そのことを私たちがしっかりと受け止めて欲しい。そんなふうに願っているわけです。 で、そんなことを思いますと、キリストの救いに預かる時にどんな人でもそれは喜んでくださる時に、イエス様が十字架にかかった時のことを思います。イエス様を真ん中にして右と左に強盗が二人同じように十字架に貼り付けにされました。それは当然の報いでした。十字架という処刑はただの犯罪人が貼り付けにされる処刑じゃありません。最も刑の重い処刑方法だったって言われます。ですから二人の強盗はよっぽど悪いことをしてきた。で、十字架に貼り付けされた時、皆さんご存知のようにそのうちの一人がイエス様にその救いを求めます。救ってくださいなんていうような言葉もおこがましいので、そんな風に救ってくださいってこの、ね、救いを願い求める資格もない自分ということを冒頭は自覚してたようです。ですからこんな風にこの遠回しに言っています。イエス様、あなたが天の御国の位にお着きになった時にはこの私を思い出してくださいって。それは言い換えるとストレートなこと言ったら、主よ憐れんでこの私を救ってくださいという救いの叫びです。しかし自分が救われるに値しない滅びて当然のものだっていうことをよくよく分かっていたので、イエス様が天の御国の位にお着きになった時にはこの私を思い出してくださいという言葉で救いを求めた時に、イエス様は言います。まことにあなたに言うって、今日あなたは私と共にパラダイスにいるって。この出来事が起こった時に天では大きな喜びが湧き起こったんです。そのことがここではっきりと語られているわけです。イエス様が何故にこんな例え話をなさったのか、その例え話をせざるを得なかった理由、それが15章の1節と2節に記されております。そこを読みますとこんなことがここに書かれてあります。主税人、罪人たちって呼ばれる人たちがイエスの話を聞こうとしてイエス様のところにやってきたとあります。そしてイエス様はそんな彼らのことを喜んで迎え入れ、一緒に食事をしたというのです。で、イエス様の時代にユダヤの国はローマ帝国に支配されて植民地化されていました。ですから主税人というのはユダヤ人でありながらローマ帝国のために税金取り立ての仕事を受け負って、そして同胞のユダヤ人たちから税金を取って自分たちを支配して自分たちを苦しめているローマ帝国にその税金を納めていた人たち、これが主税人たちだったんです。で、その場合ほとんどの主税人は同胞のユダヤ人たちから多くの税金を余分に取り立てます。そしてその差額分を自分のものにしていたようです。で、主税人の一人のザーカイという人がこの後ルカの福音書19章に出てきますけれども、このザーカイがイエス様の救いに預かった時にこれまで自分が主税人としてやってきた罪をこんなふうに言い表しています。誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。そんなふうにイエス様と人々の前に告白しました。ザーカイという主税人は騙し取って金持ちになっていた面があったようです。そのようなことですから当時のユダヤ人たちはほとんどの人が主税人を見たらですね、あいつら俺たちの金騙し取りやがって、そして私腹を肥やしているやつらだ、実に腹が立つ、許せない、そんなような感情を抱いたと想像します。で、そんな主税人や罪人たちがイエス様のところにやってきたんです。 パリサイ人たちはそれを眺めて心よく思わなかったんです。そしてイエス様を批判したんです。なんであんな奴らと食事まで一緒にするんだって。何考えてるかわからないっていうわけです。でイエス様のところにこの主税人罪人と呼ばれる人たちがやってきた。何のために？イエス様の話を聞くためだったって聖書に記されています。イエス・キリストの話を聞くということはどういうことなんでしょう。もう少しそれを掘り下げて具体的にちょっとこう考えてみたいと思います。落語家の話聞くのとわけが違いますね。一人芝居のそういう芝居のそういうあれを聞くのとも違いますね。キリストの話を聞くということはですね、どこだかのこう講演を聞く、良い話ですからとにかく聞いてみましょうというのとも違っていると思いますね。イエス様の話を聞こうとしてやってきた。イエス様の話を聞くということはどういうことなんだろうか。まあ私はこんなふうにちょっとこう思ったんです。主税人とか罪人って呼ばれている。そしてユダヤの社会からはつまはじきにされ、蔑視されて軽蔑されて嫌われている彼らがイエス様の話を聞こうとしてやってきた。それは彼らが自分たちの生き方を変えようとしてあっていうことなんだと思います。人様のものを盗み騙し取って金を儲けたって、こんな生き方いつまでやったって人間として本当の幸せつかめないよな。そういうことを本当に真剣に考えるようになったんだと思います。そして今までとは違う新しい生き方したいと、そういうふうに本当に願うようになったんだと思います。神を恐れ神に祝福された人生を送りたいっていうふうに考えるようになったんだと思います。でなければイエス様の話を聞くためにわざわざやってこなかったんだと思います。イエス様の話聞いてハハハハハって酒飲みながらですね笑って一時楽しく過ごすなんていうな、そんなことにはならないと思います。イエス様の話を彼らは真剣に聞こうとしてやってきたということは、真剣に自分の人生を考え、これじゃいけない、変えられなければならない、そして神様のことを心に留めて新たな生き方をこの人たちは求めようとしてたんだと思います。そしてイエス様はそんな彼らの心の思いをよくよく受け止めて喜んで歓迎したんだと思います。そしてイエス様は喜んで、心から喜んで彼らと一緒に食事をしたんだと思います。これまでユダヤ人の社会の中で軽蔑され、一線引かれ、ローマ帝国の権力を後ろ盾にしていますから、主税人といえばそれなりに自分の職務上自分の身からは守られた。立てつく者がいれば後ろ盾にローマの権力があるわけですから、その権力を盾にして弱い者をいじめることもできるし、こう胸張ることもできたと思う。騙し取ることさえやぶさかじゃなかった。簡単にできた。お前こんなこと言っていいのか、俺に逆らえばどうなるのかって脅すこともできたと思います。しかしこんな主税人呼ばわりしてた人たちは歓迎されるってことはまずなかったんです。同じ主税人仲間で酒を酌み交わし、美味しいものを食べて愚痴ったりバカ言ったりして一時的にアハハって言って楽しむことあったかもしれないけども、自分が心の底から歓迎され迎え入れられるっていうのは 経験はまずしてこなかったと思います。でもここでイエス様によって歓迎され迎え入れられてるんです、彼らは。そんなことを思うとき、静かにちょっと思い巡らしました。皆さん、自分が歓迎されるっていうことはとても嬉しいことですよね。しかし歓迎されないということは、そこにいること自体が苦痛です。どんなにおいしいものがあって、楽しいものがあってね、でも歓迎されないところにいなきゃいけないっていうのは、私たち人間にとって大きな苦痛です。ストレスです。早くそこからこう逃れてどっか行きたいっていうような衝動に駆られます。イエス様は自分の人生を変えたい、新しくこのやり直したい、そんな願いを持ってイエス様の話を聞こうと しにやってきた主税人や罪人を呼ばわりされていた人たちのことを喜んで迎え入れました。そしてこのような人たちが一人救われた時、天の父なる神様の側には大喜びなさるということです。繰り返しますけども、救いに伴う喜びというのは、まずこれは神様ご自身の喜びなんです。神がキリストによって私たちを救いに招き入れてくださった時、大喜びしてくださった。神が私たちのことを去って喜んで救い、そして今なお喜んでくださっているので、私たち自身もまた自分が救われたことを喜ぶことができるのです。ヘブル人への手紙の12章の最初の部分でこういう言葉がありますね。信仰の創始者であり完成者であるこのイエスから目を離さないでいなさい。でその後の言葉です。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されましたという言葉です。つまり主イエス様の十字架の死とこの苦悩というか、その先には喜びが実は置かれていた、喜びがあったっていうんです。でその喜びっていうのはイエス様ご自身の喜びと同時に私たちの喜びにもなるということです。時間がありませんので、そのことには今日は触れることができませんが、ヨハネの福音書を読んできますと、私の喜びが全うされるためにとか、そしてこの私の喜びが弟子たちあなた方の喜びとなるようにとかっていうふうにして、イエス様は十字架にかかる前に喜びのことを何度か弟子たちの前に話しています。そして父よ、この喜びがって言って喜びのことで祈っています。ヘブル人への手紙、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、イエス様は十字架の苦悩を、そして十字架に疲れる上での恥ずかしめ、それらを忍んで、そして十字架にかかられ、死なれ、よみがえられ、天に昇って父なる神の右の座に着かれたっていうんです。十字架、それは苦悩そのものです。それは私たちが本来負わなければならない永遠の罪に対する刑罰、死というその苦悩です。それをイエス様は受けられたんですけども、その苦しみの先に大いなる喜びが実はあったって聖書ははっきりと語っているんです。それは私たちに喜びをもたらすためなんです。そして父なる神が私たちの存在そのものを大喜びしてくださるということが、キリストの十字架の 身代わりの死によって実現するためなんです。そんな喜びをそこに完成させるためにイエス様は十字架の苦悩を恥ずかしめをこの忍んで、そして死なれてよみがえって父のもとに戻っていかれたっていうわけです。ですからイエス様の十字架復活そして、天に昇って神の右の座にこの座られるという一連のこの救いの御業の先には神の側の大きな喜びがそこに実はあったということです。そしてこの神ご自身の喜びは私たちにも実は分け与えられる、神と私たちが一緒に喜び合うという共有し合うというそういう喜び、そのことを聖書は私たちにはっきりと伝えているんです。ですから救いのことをルカの福音書のクリスマスの出来事の中でこんなふうに言われています。羊飼いたちにイエス・キリスト救い主誕生のことを天使たちが伝えた時のメッセージは、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです、そういう言葉で語られているわけです。救いの目的があります。そして聖書はそれをはっきりと私たちに教えてくれています。それは私たちを神がなぜ救ったのか、どういう目的を持って救ったのか、それは私たちを御子イエス・キリストと同じ栄光の姿に変えてご自身の前に立たせるために救ってくださったんです。そしてそんな私たちのことを喜ぶために救ってくださったということなんです。このことを少し何箇所か聖書に記されていますので申し上げたいと思います。まずコロサイ人の手紙の中にあります、1章の22節です。コロサイ人の手紙の1章22節、そこでは神が御子イエス・キリストの肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださったというふうにまず言います。つまりイエス・キリストの十字架によって私たちの罪を許し、裁きを免除してこの私たちを喜んで受け入れてくださったということです。和解ということは単なる仲直りしたということ以上の意味があります。和解というこの言葉は入れ替えるという言葉なんです。私たちは生まれながら身怒りを受けるべき、そういうものなんです。神様は罪に対する怒りを持って、当然その怒りを与えるのが正当な本来の姿なんです。しかし和解されたというのはその怒りと入れ替えて恵みと憐れみと許しと神の愛と祝福と全部交換されるということです。それが和解するという意味です。神様と和解させられたということは大きな意味を持っています。そしてなぜ神はそんなふうにしてイエス・キリストによって私たちを救って和解してくださったかというと、それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでしたと言っているんです。救いの目的、それは私たちをイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えてご自分の前に立たすという目的のために私たちは救われたんです。それは神様の側の目的であって、私たちの側では全然そんなことを考えもしませんし求めもしません。そしてそんなことを、これすごい辛辣な言い方ですけど、私たちにとってはどうでもいいような ことのようにしか思えないのです。しかし神様にとって一番大切なことはここにあるんです。私たちはなんかこう人生有意義であればいいと思うんです。平安であればいいと思ってるんです。なんかこう祝福されて神様の栄光を見せていただければいいと思ってるんです。多くの人たちが救われてくれば幸いだと思ってるんです。そしてそれらは全てその通りなんです。しかし神様が私たちを救ってくださった大きな救いの目的は、私たち自身をイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えてということは、どういうことかというと、もう罪が全くないもの、そしてもはや死ぬことのないもの、つまりイエス様と同じ姿、死を打ち破ってよみがえられたあのイエス様と同じものに私たちを作り変えて、御前に私たちを喜んで立たせて、そんな私たちのことをいついつまでも喜び楽しんでくださるために、私たちを神は救ってくださったんだ。そのことをエペソビトへの手紙の一章のところでは、世界のもとに置かれる前から私たちをキリストのうちに選んで、そして私たちを御前に清く傷のないものにしようとされましたというふうに書いています。それからユダの手紙のところを見ますと、こんなふうにあります。私たちをつまずかせることのできつまずかないように守ることができ、次の言葉です。傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光誉れ尊厳権威が限りなく永遠にあるように、アーメンという、そういう言葉なんですが、そこで言われていることは、私たちをつまずかないように守ることができ、さらに傷のないものとして大きな喜びを持ってご自身、つまり栄光に満ちているご自身の前に私たちを立たせることのできる神、そういう言葉がここに出ているわけです。神が私たちを救ってくださった、そして私たちを傷のないもの、つまりイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えてくださる、そしてご自身の前に私たちを立たせてくださることを、神様は大きな喜びを持ってしてくださるって言うんです。考えられないことだけども、そうなんです。私たちは時々、こんなことだったらクリスチャンにならなきゃよかったなって、これまで思ったことありませんか？皆さん、正直に申し上げて、私何度もあります。本気で思うんじゃないけど、こんなことだったら洗礼受けてない方がよかったな、こんなことだったら牧師にならない方がよかったな。しかし神様はそんな私のことをですね、大喜びでイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えて、御前に立たせようとしてくださっているんです。小さな生まれた赤ちゃんが泣くこと、それからうんちとおしっこをすること、あんげあんげあんげあんって、でもこの母親はそんな、ね、我が子のことを喜びさんで、あらあら、またうんちしちゃったのねって言って、そうそう、キレキレしいよね、そうやってやってるじゃないですか。何ですかあれは。考えに言ったらバカだなーって。でも誰もそんなこと思いませんよ。当然のことのように、そして麗しい当たり前のようにこうね、そういう光景を思い描きますし見ます。父なる神様の側でするならば、拗ねたり膨れたりうずくまったりそっぽ向いたり、とんでもないわがままになって自分本位に振る舞ったり、平気で人を傷つけたりなじったり、平気で嘘を言って自分を守ろうとしたり、そんな私たちって語弊があるかもしれませんが、そんな私のことを神様はいそいそと喜んで イエス・キリストと同じ栄光の姿に変えようとしてくださっているんです。今その過程にあるわけです。そしてやがての日、文字通りイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えて、そんな私のことを、私たちのことを喜ぼうとしてくださっているんです。そういうことが聖書の中に記されているということなんです。私たちの国籍は天にありますという言葉は有名ですね。よく知られているフィリピ人への手紙の3章の終わりのところ20節でしたかに書かれてあることです。しかしその言葉だけで終わっちゃいけないんです。あの後の言葉に意味があるんです。私たちの国籍は天にあります。でそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。でその後の言葉、キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですという言葉です。癒しい私たちの体、それは病に侵され、また年を重ねるとともに朽ちていく、衰えていく、やがて死んでいく体、また罪を引きずっている私たちの姿です。そんな癒しい私たちを、罪もシミも汚れもない栄光に輝いているイエス様ご自身と同じ姿に私たちを作り変えてくださる。どういうふうに、それは万物を支配しているその力で私たちを変えてくださるっていうんです。キリストが天地万物を支配している、そのキリストの支配の力は実に素晴らしいものです。それを私たちは自然界の営みの中にこう発見することができます。一つのことをお話ししたいと思います。それは昆虫の生態です。例えばあの毒々しい青虫大好きな方おられますか。こんな風にこうニョキニョキとこうね、あの青虫ですね。あれがやがて成長していく過程でさなぎとなって全く動かなくなりますが、神様の定めた時が来ますと、その背が割れて中から美しい蝶に、ね、なって、花から花へと飛び交うんですよね。あの青虫が美しい花から花へバーッとこう飛ぶ蝶に変わるんです。同じように水中、水の中にうごめいてたあのヤゴというやつが、あの顔をこう拡大してみると恐ろしいですね。トンボのね、あの幼虫ヤゴ、やがて水から這い上がるんですよ。水の中にいたものが水から出てくるんです。そして近くの草や木なんかにこうしがみついて動かなくなっちゃうんです。しかし神様の定めの時が来たら、やっぱり背が割れて、そこからトンボがこうになって、青空をスイスイスイって飛ぶんですよ。水の中にいたものがどうして空を飛ぶんですか。もっと言いましょうか、セミの幼虫、何年も長い間土の中に動かなくじーっとしてるんです。土の中にいるんです。それが神の定めの時が来たら、そこからニョキニョキニョキって出てくるんです。そしてそれの草や木にこうやってよじ登って、やっぱり動かなくなっちゃう。でも背が割れてセミになってミーミーミーとしてベーっと空を飛ぶようになるんです。これは私たち昆虫の生態として当たり前のように見ています。当然のことのように思っています。しかしこれは神様がよくよく考えて作られ、そのようになるようにってなされた神様の創造の技なんです。 昆虫さえもそれほどにこう作ってくださってる神様だとすれば、私たちを作ってくださった神様はキリストと同じ栄光の姿に私たちを作り変えてくださるはずがありません。私たちは地上にいる間は青虫のように地にへばりついて必死に生きている、そういう面があります。しかしやがて死が来ます。死というのは得体の知れないような怪物のようなものでですね、私たちがロープして積み上げてきたものを一瞬のうちに全部飲み込んでしまいます。そして死というのは私たちにただ一方的にこう訪れてきて、それに対して私たちは何の抵抗もできません。全く無力です。で、ある方がこんなことを言ったようです。大国アメリカのあの大統領も死ぬ時には冬の一匹のハエのように死ぬんだ。確かにどんな権力の座についた人でも死ぬ時はみんな平等です。そしてそんなふうにして私たちはみんな死んでいきます。しかしキリストは復活されてこの死を打ち滅ぼしてくださいました。キリストの復活にこそ死に対する完全な勝利があります。で、これが単なる希望であるならば、パウロがコリント人への手紙の中に書いていますように、クリスチャンっていうのは一番哀れな惨めな者たちだねって言ってます。単なる宗教的な悟りだとか死の先何もないのさっていうよりは復活というようなことがあるのさって思ってる方、そういうふうに考えたり、そういう死後の考え方、そういうものを抱いてたらこの世の人生歩む時に希望を持って確かに歩んでいけるのさ、そういう悟り、そういう教え、そういうことであるならばそれは単なる希望でしかありません。しかしキリストは死を打ち破って復活なさったというこれは事実なんです。そしてこの事実にこそ私たちは死を克服する希望があるのです。聖書ははっきりと語っています。神は死んだキリストを死者の中から蘇らせなさった、その復活の力を持って私たちを同じように復活、つまり新しいキリストと同じ栄光の姿に作り変えてくださるんだ。これは神の力によってなされる技だっていうわけです。そしてそれは他でもない私たちの存在そのものを喜び楽しむためです。その喜び楽しみというのはイザヤ書の中に記されています。神が私たちを喜んでくださるとき、どんなふうに喜んでくださるかというと、イザヤの62章の5節で、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜ぶ、そういうふうに書かれてあります。神がイスラエルの存在を喜ぶ時のその喜びは花婿が花嫁を喜ぶ、そういう喜びだっていうわけです。先ほど私はこう申し上げましたけども、いや本当嬉しかったですよ。花嫁姿の家内を眺めですね、そして家内の存在そのものは私の喜びでした。もう一度のろけて言いますけど、この先この人とずっと一緒にいれるんだ、そう思うとですね、なんか嬉しくて嬉しくてっていう言葉にならないっていうような、そんな歌がありますけども、まさにそんな感じでしたよ。神がなぜ言ってるか、どんなふうに喜ぶかっていうと、花婿が花嫁を喜ぶように私は我が民を喜ぶんだって言うんですよ。そうするために救いというものが準備され計画され、そして時が来てこれを救いを実行し、そして神様は 喜ぶために、私たちの存在を喜ぶためにイエス・キリストによって救ってくださったってです。同じイザヤ書の65章の終わりの方にはこういうふうに言い換えられています。それは黙示録の聖書の言葉と全く一致しています。見よ、誠に私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。その後こんなふうに神様は言います。見よ、私はエルサレムを創造して喜び、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。新しい天と新しい地を創造する。先のことを思い出されず心に昇ることもない。先のこと、それはこの地上でのことを指しています。地上での歩み、そこは罪に満ちているゆえに汚れた思いや考えや怒りや憎しみや悲しみ、そういうものを引きずりながら私たちはクリスチャンでも年を取っていかなければなりません。そこにはどういう表現が適切でしょうか。悲しみが伴います。救われている喜びがあるけど、やっぱり悲しみがそこに伴ってきます。言葉にならない言いようもない、そういううめきがそこに伴います。しかし私たちが天の御国に招き入れられるときには、先の者どもはもはや心に昇ることもないって言ってます。どういう意味でしょう。それはこの地上、罪に満ちている中で私たちは恨み、つらみ、怒り、叫び、悲しみ、さまざまなものを引きずりながらこの歩みます。しかし天の御国に私たちが招き入れられた時には、そのような地上での恨み、つらみ、悲しみ、涙、叫びは心に思い出すこともないのです。つまり根こそぎそれらを全部取り除かれ、天国に行って地上で行った罪を思い起こして、いやあんなことしちゃってとかって、そういうことは全くないんです。完全にイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えられるんです。その時も私たちは地上で味わった苦しみも罪のゆえのそういう苦悩や汚れた自分のことや不信仰な不従順な自分のことをそこでもはや思い出すこともないです。思い出そうとしても考えようとしても、それはもう心に上がってこないんです。思いの中に湧き上がってこないんです。完全にそれらを脱ぎ取ってくださるっていうんです。このような救い、最終的な救いの目的は、私たちのことをそんなふうにして御子イエス・キリストと同じ栄光の姿に作り変えて、私たちのことを喜んでくださるのです。御子イエス様がこの地上に来た時、そして交渉街に入る時、あのバプテスマのヨハネからイエス様洗礼を受ける時、天から声がありました。これは私の愛する子、私の喜ぶというのは、そういう言葉があります。イエス様は父なる神様を喜ばすことのできるただ一人の方なんです。この地上の中でたくさんの世界中で親がいる子がいます。でも親の心を心底喜ばせて悲しませることが全くないなんていう子供はいるでしょうか。まずいないんじゃないでしょうか。でもイエス・キリストという方は父なる神様の心を心底から喜ばせ楽しませることのできたお方、できるお方なんですよ。で、私たちが やがてイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えられるときに、私たちは神様という罪のない光の中にまばゆく輝いて誓えることもできないようなこのお方のことを心の底から、つまり神様ご自身心底から喜ばすことのできる私たちになるんです。私たちが努力してなくて、神様ご自身がそんなふうに私たちを変えてくださるために、救ってくださって、今導いてくださって、やがて御前のに喜んで、そんなふうにな私たちで立たせてくださるっていうんです。その時神様は私たちによって心底喜ばれるっていうことです。神様に喜んでいただける私たちっていうことを思うと、なんか私たち自分のことを大切にしなきゃいけないですよ。他の兄弟姉妹たちのことをやっぱり尊敬しなければいけないですよ。この地上ではね、青虫のようにね、またこうヤゴのように、セミの幼虫のように、でも私たちやがて大空を飛び交うのです。御国においてキリストと同じ栄光の姿に変えた私たちとなるのです。そこには本当の喜びがあるんです。神はそのことを喜ぶし、同時にその神様の喜びに私たちも預からせてくださるということです。最後にちょっと時間が押してますけども、一緒に天国のことを考えてみたいと思います。天国ってどういうところか。そこはもう死ぬこともありません、病になることもありません、悲しみ苦しみも根こそぎ取り除かれ、私たちを煩わせたり悲しませたりするものは天国には一つもありません。天国はどんなに素晴らしいところだか、それは計り知れませんけれども、一つのことが書いたら天国はつまらないところなんです。さて、その一つのことっていうのは何でしょう。神ご自身がおられなかったらなんです。そこに神ご自身がおられなかったら天国もつまらないところなんです。死ぬことないですよ、病気になることもないんですよ、もう罪もないんですよ、いがみ合うことも争うこともない、悩むこともない。しかしつまらないんです、天国。一つのこと、つまり神がそこにおられなかったらつまらない。最後にこのことを申し上げて終わりたいと思います。マイケル・ジャクソンという方も死なれましたけども、あのネバーランドというふうに呼ばれている豪邸、広い敷地の中に立派なこのね屋敷を建てた豪邸がありますね。まあ、そこに5、6歳前後の子供たちが招待されたとしましょうか。もちろんこれ仮の話なんですけども、で子供たちはこんなふうに言われます。そこにあるものは何でも好きなようにいつでも使っていいよ。さらに言われます。冷蔵庫の中にあるものはね、いつでも好きなだけ食べていいから、飲んでいいから。さらに言います。君たちがもしよければここに何日でも泊まっていいよ。子供たちは目をまん丸にしてね、やったー、バーンってハイタッチ。そしてもうあっちこっち走り回ったり、もう部屋もうわすごいなーとか、でっかい画面のスクリーン見て、うわー楽しいなー、かくれんぼしたり鬼ごっこしたり、いろんな遊びを次々として最高の気分です。しかしそんな風にして数時間過ごしてで、だんだんとつまらなくなってきます。ネバーランドっていうか素晴らしいとこなんだけども、つまらなくなってきます。そして誰かとなく言います。僕家に帰りたいって。私もそれを聞いた召使いの一人が言います。おいおい君たち、もう帰ってしまうのかい。ここはネバーランドだよ、泊まって行ってもいいんだよ。今夜はパジャマパーティーをしようじゃないか。 でも子供たちは声を揃えて言うんです。ここにはパパやママがいないから。幼い子供にとって全てのもの、良いものが周りに満ち溢れて、それを自分が好きなように使うことができたとしても、それが全部自分のものになったとしても、パパやママがいないと子供に、幼い子供にとっては全ては意味がないんです。そうですよね。子供にとって親の存在は変えられないんです。もう皆さんお分かりかと思います。天の御国がどんなに素晴らしいところだったとしても、そこに神が共にいてくださらなければ意味のないところです。私はそう思ってます。しかし聖書は何て言ってるか。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、共にいる、共にいるということが繰り返されるんです。強調されているんです。共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死も悲しみも叫びも苦しみもない。以前のものがもはや過ぎ去ったから。神様が天の御国にいてくださる。しかもどんなお方かというと、私たちのことを喜び楽しんでくださるお方として天の御国にいてくださるんです。どんなに誠実な方で、そして恵みと憐れみに富んでいる方だったとしても、私たちのことを喜び楽しんでくださる方でなければ、私たちはそこに居合わすことはなんとなく居づらいですよね。神様はこの喜び、救いの技においって最終的になそうとしておられる。私たちを栄光の姿に変えて、そんな私たちを神様がご自身の喜び楽しみとするために、私たちの上にイエス・キリストの救いの技を成してくださった。ですからそのような救いのことで、テサロニケ人への手紙のあの言葉を読むときに、それは私たちにとって大きな慰めになります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。あれは律法の言葉じゃないですね。神が私たちのことを本当に喜んでくださっているんだ。だから私たちもそのことを心に留めて喜べるんだ。そしてこの方にいつでも祈ることができる、声をかけることができるんだ。どんなことの中にも私たちは神様ありがとうございますって感謝をそこで言い表すことができる。でそのことを誰よりも神様ご自身がイエス・キリストにあって私たちに望んでおられることなんだ。すごく長くなってしまって申し訳ありませんでした。救いに伴う喜び、それは神ご自身の喜びであり、私たちにも分け与えられる喜びだっていう、そのことを心に留めて、ご一緒に主の前にお祈りしたいと思います。一言お祈りいたします。今日このように札幌中央福音キリスト教会の主にある皆さんと一緒に主よあなたを礼拝できたことを感謝します。また主が私たちを救い主イエス様によって救ってくださったこと、そしてこの先どんなふうにしようとしてくださっているかをこの御言葉から一緒に分かち合うことができて、主本当にありがとうございました。あなたが私たちのことを本当に喜んでくださっているわけですから、このことをしっかりと疑わずに受け止めて、 私たちもまた主の前に自らのことを喜び、またお互いのことを喜び、また神様あなたご自身のことを喜んで、日を過ごしていくことができますように。けれども主を悩む時があります。この地上で生きる限りいろいろな困難があります。めげることがあります。でもこの救いの恵みをしっかりと心に留めて、あなたがどんなふうに私たちのことを喜び、そして楽しもうとしてくださっているかを思い起こして、主をあなたの前になお最後まで、この信仰の愛を全うさせてくださるように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。